書2章1節から20節、新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の109ページになります。まず1箇所目の聖書の箇所はルカの福音書2章1節から20節です。お読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。もう一箇所お読みいたします。ヨハネの福音書8章12節、新改訳聖書第3版192ページになります。ヨハネの福音書8章12節。 お読みいたします。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。金沢先生にクリスマスの光というタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。なんか反応がもう一つおかしいな。本当にめでたいと思ってますか？皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日はクリスマスカラーで来ました。年に1回だけ着るジャケットと、年に1回だけつけるクリスマスタイと、ちょっと格好をつけて白を持ってきました。これはクリスマスカラーですね。白はまあいろんな意味があるでしょうけど、清さを表すし、また雪を表す。イエス様がお生まれになった季節は寒い季節だから、エルサレムでも雪が降ります。そして赤は、これは太陽あるいは明かり、光というものを表します。緑は、これはここにもありますね、ヒイラギ。ヒイラギはずっと枯れないで年間グリーンを保ちます。だからある意味において永遠の命というものを表すということで、歴史的にこの3色がクリスマスカラーとなったわけです。ですから来年のクリスマスは全員この3色で来ていただきたいと思います。今日は年に1回の私たちの最も楽しいクリスマスのお祝いの日です。先ほど皆さんと一緒にクリスマスの歌を歌いながら、私は体がムズムズしてしょうがなかった。なんかあの嬉しい歌に合わせてダンスができないかなという気持ちです。もうアフリカ人のクリスマスの夜は多分ディスコ状態だと思います。みんな体ゆすってもう踊りまくってる。これが自然な状態。私たちが嬉しい時に直立不動で歌うわけではないでしょ。もっとリラックスして喜びを表すという形で、私たちはクリスマスの時をお祝いしたいと思います。今日は世界中でクリスマスがお祝いされています。私たちも世界のクリスチャンの教会の輪の中に入って、今日の夜特別なこの日をお祝いしたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い主よ、あなたのご降誕を心から感謝をいたします。私たちの小さな頭では到底理解しえない天地創造の神が、自らの権限を弱めて、その一人子をイエス・キリストという一人の人間の中に凝縮し、この世にお送りくださり、そのナザレのイエスの生き様を通して、私たちが願ってもない、どうしても見たい天地創造の目に見えない神を、私を見なさい、そうすればあなた方は天の神がどういう方であるかを知ることができるであろうとおっしゃった、その生き様を通して、私たちが心から願う憧れる神様をこの世にお送りくださったことを感謝をいたします。その尊い御業によって、私たちは罪から自由にされ、新しい光を心の中にいただき、光の子としてこの地上にあって生きる栄誉を与えられたことを心からありがとうございます。私たちの世界は今恐怖に満ちております。混乱に満ちております。殺戮に満ちております。本当に不安定な恐ろしい時代を私たちは歩んでいるような気がしますが、 願わくばその中にあって小さな私たち一人一人がキリストの平安を心に抱いて、小さいながらも一人一人がその役割を果たすことによって、この地上にキリストの平安をもたらすことができるように、主よ私たちをお持ちください。そのためにもイエス様がお生まれくださったその意味をこの世にもう一度しっかりと確認して、さらに光の子としての歩みを全うすることができるように導いてください。このクリスマスの喜ばしい季節に、新潟では大火があり156軒の人々は一瞬にしてその家を焼かれ、人生の多くを失ってしまったような環境にあります。どうぞ憐れんでください。そしてドイツベルリンでは、クリスマスをお祝いするその最中に、憎しみに燃えた青年の運転するトラックが突っ込み、人々を傷つけ殺しております。どうかこの狂った世の中にあって、私たちもう一度キリストの平安をしっかりと取り戻すことができるように、主を助けてください。これから開かれる御言葉をもって、私たちの歩むべき道筋をさやかにすることができますように、尊いキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。先ほど読んでいただいたルカの福音書、いわゆる今から約2000年ほど前に、イスラエルのベツレヘムで赤子が生まれたというこのことは、それよりも約700年前にイザヤというその時代に活躍した預言者が、その当時アッシリア帝国の侵略によって捕囚の民として取られたイスラエルの人々を励まし慰めるために語られた聖書の言葉が土台になっています。そのところはイザヤ書の9章のところにこういう言葉で書いてある。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいる者たちの上に光が照ったという言葉があります。そしてその光である方は、一人の緑子が私たちのために生まれる。その男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その方の名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。そしてこの一人子は一人の少女によって生まれる。主自らあなた方に一つの印を与えられる。それは少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けなさいという、700年イエス様が生まれるさらに700年前に与えられたこの予言が、先ほど読んでいただいたルカの福音書の2章のところで実際に実現した様を私たちは読んだわけです。そして一人のいわゆるマリアのとヨセフの間に、彼らには婚約の約束はありましたが、実際にまだ夫婦になっていないうちにマリアが身ごもってこのイエス様をお生まれになったという出来事、そしてそれがその生まれたイエス様をお祝いする日が今日のこの日ですね。で、このイエス様のご降誕は、その当時のイスラエルの人たちはちょうどローマ帝国の支配下で約60年ほどもう苦しんでいた時期でしたので、彼らはひたすら誰かが救い主が主が送って神様が送ってくださって、私たちをローマの帝国の支配から解放してくれるのを待っていた時期なんです。その時期に700年前の予言が成就して、実際にベツレヘムに 男の子が生まれたということを聞いて、その当時のイスラエルの支配者であるヘロデ王は恐れて、その子を見つけんがために人に多くの役人を送ったけれども、見つけられず、仕方なく彼は計算して、その当時の2歳以下の赤子を実際に虐殺したという歴史があるわけです。それほどいわゆる救い主キリストという人が現れることを人々は、ある人は恐れ、ある人は待っていた。その待っていた期待に沿って、このイエス様がお生まれになった。ところが皆さん、聖書の物語をご存じだと思いますけれども、人々はこのイエスが私たちをローマの帝国から解放してくれると思ったけれども、実際はそうではなかったでしょ。かえってイエス様は十字架の上で死んでしまった。だから人々は怒り狂って、お前は嘘つきだ、救い主として来たにもかかわらず、なんだその様は、十字架の上で死んで、という思いでイエス様を十字架につけてしまった。でも聖書の言ってることは、ただ人々をその当時の圧力から解放するだけでなく、罪から解放するだけでなく、今日私たちの人生を苦しめている、私たちの心を苦しめている、悩ませている罪の問題から私たちを解放するために、このイエス・キリストという方はこの世に来られたということが、このクリスマスのメッセージです。で、この来られたイエス・キリストという方は光の子と呼ばれる、世の光であるということ。ですから今日もいろいろな明かりがついてますが、光が私たちの人生に豊かなものをもたらすということです。今日はその光についてちょっと考えてみたいと思いますね。ヨハネの福音書の9章を読むと、そこに生まれながら盲目で生まれてきた男性のことが書いてあります。それを見てイエス様と共に行動していた弟子たちが、あの門前で物乞いをして汚い目倉の男は、彼が目倉に生まれたのは何かのたたりですか、あの両親が悪かったんですか、それともその先祖のたたりが彼に呪ったんですか、という話をするのに対して、イエス様、いやいやそうではない、彼がめくらに生まれたのは、神様が彼の人生に介入されると、どんなに素晴らしい技をしてくださるか、神の技がこの男の中に見出すことができるためであると言って、彼を癒し、彼の目をこすり、そして光を与えられて、彼は自由な身になったという話がヨハネの9章に書いてある。私たちは多分みんな生まれてから幸いに視力を持って出てきましたね。だからこのヨハネの9章に書いてある男の苦しみ、生まれながらにして真っ暗な世界で、いわゆる見たことがないんだから、途中から目暗になればある程度のイメージが残っているから、あの人はああいうお父さんの顔はこういう顔だというイメージを持ちますけども、生まれた時から目暗であるということは何のイメージもできないわけでしょ。そういう経験をしてみたいと思います。一回してみましょう。すべての電気を消してください。これも一緒に、これも、熱くない、大丈夫大丈夫、これも消して、明るいな、ダメだなまあしょうがない、これで精一杯いきましょう。まああそこの明かりが入ってるんでね、全くの目暗の状態にはなれないけども、ちょっと不便でしょこういった生活。本当私ここに面白いものを用意して、真っ 蔵だったら一体どういう状態になるかということで、私はここにボールを用意してきました。皆さんの方に投げますから、このボールを使えてください。これ最初はこれ野球のボール、いいですか、いきますよ、はい、次はサッカーボール。今見えるから皆さん手出せるけど、見えなかったら大変でしょ、ね、はい、じゃあこれはちょっと面白いもの、ちょっと気味が悪いけれども、別に害はなさないからあまり気にしないで誰か捕まえてみてください。これは蛇です。まあこういうふうに見えないと私たちは大変な人生になってしまう。周りに危険がたくさんある。よくね、プラットフォームからめくらの方がいわゆる落っこちるというような危険、そういうものを私たちは体験しますね。人生が非常に暗くなる。でもそこに光が一つ入ってくるだけで、私たちの人生は大きく変わってくる。光は私たちに何をもたらすか。ちょっと見えるようになった。私はノートが見えない。光が私たちの人生に入ることによって、私たちは希望を持つことができるようになる。そして新しい目を開けていただいて、新しい人生が始まるということにあって、新しい人生を私たちは歩む始めることができるということ。光は私たちの生活にとって不可欠なものです。たとえどんな小さな明かりでも、あるいは視力でも、見えることによって私たちの人生は大きく変わっていきますね。このヨハネの9章の人の人生は、その後は聖書には書いてありませんが、確かに大きく変わっただろうと思います。光というのは、いわゆるそういった肉体的な意味の光でなく、私たちの心の闇に対する光ということも聖書の中には含まれて、その方がかえって大きいわけです。今から約もう30年ほど前に亡くなられましたけれども、水野源三さんという一人の男性のことが、あの当時のキリスト教会で、またたまに一般のテレビでも放映されたことがあります。なぜ放映されたかというと、この方は瞬きの詩人と呼ばれたんです。なぜ瞬きの詩人と呼ばれたかというと、彼は長野に生まれました。長野の小さな田舎に生まれた。しかし9歳の時に赤痢にかかってしまって、その後いわゆる小児性のいわゆる障害にかかって、首から下は全く動かない状態になってしまったんです。その当時はそのような障害者が家の中にいるということは、家族にとって地域にとって恥でしたから、彼らは家の中に密かにいわゆる生かされていたわけです。今でこそパラリンピックなどということがあって、本当に障害者の方が自由に外に行って水泳をし、サッカーをし、ラグビーまでし、バスケットをし、自由に外に出て歩くようになりました。幸いなことですけれども、その当時はそういった人を家の中にかくまっていたわけです。この源三少年も9歳から13歳までそのような状態に置かれていた。9歳の時、たまたまその地域を家庭訪問していた牧師が彼を見つけて、12歳の時に見つけて、それからその牧師さんが 絶えず彼の家を訪問し、お母さんと話をし、そしてまばたきのあいうえおかきくこさしせそ、その51文字をリストにしておいて、お母さんが指を動かすたびごとにずっと目だけは動きましたので、その目がそのお母さんの指をフォローして言いたい言葉に出てくると、まばたきをするということです。それによって字を拾い上げていって、会話が成り立っていて、そのような手段を通してイエス様のことが彼に語られて、彼は13歳で洗礼を受けたんです。それから彼の心の中に光が与えられて、そして瞬きを通して、それまで両親もそんなに気づかなかった彼の中に、神様がもともと与えられた死心というものを作り上げて、そして瞬きを通してたくさんの詩を書き始めて、自分の心が自由になった喜びを彼は詩に書いて、我が恵み何時に垂れりという有名な詩集を出したんです。その詩集の中にこういう一編がありますので、ちょっと読んでみたいと思います。ちょっと見えないので待っててね。便利ですね。こういう詩編です。悲しみよという言葉、悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなっていたか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安があるイエス様の身元に連れてきてくれたからだ、という言葉です。私たちが克服するのは、悲しみの中に打ちひがれでなく、悲しみをありがとうと言えて初めて、苦難をありがとうと本当に受け入れられて、私たちは克服していくことができる。その力を彼はイエス様を得ることによって、心に光をいただき、自由をいただいて、そして有名な喜びを持って、彼は43歳でこの世を離れていったわけです。ですから光が心の中に入ってくると、希望と平安と喜びをもたらすということですね。もう一つ、光は私たちの人生にどういうものをもたらしますか。昼間は全てが見えるから運転するのに不便ではありませんけれども、夜車を運転しようと思えばヘッドライトが必要でしょ。山中湖はここよりももっと暗いですから、夜は本当に明かりがないと歩けないくらいの。私たちの人生も同じです。よく言われているように、私たちの人生一寸先は闇だと言われている。その人生に光がもたらされるということがとても大切だということです。光は私たちの道筋を確かに示してくれるということ。人生一寸先は闇、自分が正しいと思って判断し、選択し、決断し、物事を起こしても、それが自分の思い通りにいかないことは皆さんも数多く体験してこられたと思います。最近、今年で有名というか大きなニュースになった一人の女性のことを皆さんは覚えてらっしゃると思います。高橋ひかりさん、まつりさんですね。この方は大学を卒業し、一生懸命就活をし、そして希望の日本最大手の広告会社に就職したでしょ。 多分彼女はそこを目指し、でそこのために一生懸命就活をし、そこに合格した時は彼女は、ああ私の人生はこれで OK だと思ったと思います。ご両親も友人たちも、あなたいいところに就職できたわね、よかったわねとみんなから祝福されたと思いますね。ところが彼女はたった1年、就職からこのクリスマスの時期ですよ、彼女は自殺してしまった。それはもう皆さん、私が説明するものなく、いわゆる過労死というもの、何百時間もの残業を求められ、その作業さえも上司に評価されず、過酷な言葉を与えられ、彼女は自らの命を絶ってしまった。24歳ですよ。なんと残酷な人生ではないですか。私たちにそういった時にアドバイスがあったら、誰かが彼女に一言違ったアドバイスを与えることができたら、彼女は死ぬことがなかったと思う。人生に過ちはつきものです。ちょっとこの人の言葉を聞いてください。これは詩編の90編というところに書かれた、イスラエルの歴史の中では最もある意味において偉大な人物と言われるモーセが書いた詩編がここに書いてあります。でこの詩編の90編には、神の人モーセの祈りというタイトルがついている。ちょっと読んでみます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも滅び去るのです。誰が身怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っていることでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください、という言葉です。彼は40歳の時、パロの息子として育て上げられ、その当時第一級の学びを受け、訓練を受けて、この実力を持てば私はイスラエルの人たちを解放できると思ってことを起こしたけども、イスラエルの人たちに受け入れられることができなくて、彼はミディアンの地に逃げたと聖書の歴史は記している。彼は大きな失敗をしてしまった。人生80年と言われる時期に、彼は年取ってきて、もう自分の先が見えてきた時に、彼はこの詩を書いた。私にあと何年の人生が残されているだろうか、私の残された日々を正しく数えることを教えてください。そのためには私はあなたの知恵が必要です。あなたのガイダンスが必要です。私の人生を正しく導いてください、という、これが祈りの歌です。多分私たちの多くもいろいろな人生の岐路を今まで歩んできて、時としては正しく、時としては、ああこんなことをしなきゃよかったと思うようなこともあったと思います。その時誰かがそばにいて私を正しい道に導いてくれたならば、聖書にこういう言葉があります。主の御言葉は私の足の光、私の行く道筋の灯火であると書いてある。聖書が私たちの人生を正しく導く光であるということ、どういうことか。私はクリスチャンになって約50年です。今まで何回か話したかもしれません、リピートしたらごめんなさい。私はクリスチャンになってもう、その聖書学校を卒業して、またヒッチハイクで 旅行をヨーロッパから今度はアフリカに向かってヒッチハイクで行こうと思ってた時に、私をその学校に勧めてくれたトーマス先生という方が彼のオフィスに私を呼んでくれて、タナ、私は棚沢でタナと呼ばれて、タナ、聖書学校どうだった？私はとても楽しかったので、そしていろんなことを学んだので、とても素晴らしい時を過ごさせていただきました。ありがとうございます。本当に私はそう思った。その時そのトーマスさんが私に対して、もしよかったら今度は先の進学校に行ってもうちょっと学んでみないかと、いわゆるオファーをしてくださった。私は即座に断りました。あ、いやもう結構です。確かにいい時を過ごしたけども、私の頭は普段私たちが人生で使わない真理だとか愛だとか、そういう大きな言葉で私の頭はもういっぱいです。消化不良だ。私の足は細くなり、手も体も弱くなったから、少し旅行をして聞いたこと学んだことをしっかりと消化できるようにしたい、だから旅行に出たいと答えたんです。そしたらトーマスさんはこうおっしゃった。それは素晴らしい姿勢だ、いいことだ、分かった。でも行く前に神様の前であなたがなそうとしていることが正しいことかどうか、神の御心にかなっているかどうか確認しなさいと言われた。確認するということは聖書を持って神の前に沈まるということです。そこで私はその当時使っていた森の中のチャペル、礼拝堂をお借りして3日間その中にこもって、聖書と賛美歌だけを持ってそこで神様の言葉を読みながら、祈りながら、賛美しながら、主の導きをずっと待ったんです。幸いに3日でそのことが決着がつきましたが、その時聖書のコリント書の言葉を持って、行いに対しては赤子のようでありなさい、悪に対しては赤子のようでありなさい、しかし神の言葉を知ることにあっては大人になりなさい、という聖書の言葉が開かれて、あ、神様は私が進学校行って勉強することを望んでいらっしゃると確信して、それで私は進学校で2年間さらに学びをしてきた。その最初のアドバイス、自分のしようとしていることが神様の御心、あなたはそうしたいかもしれないが、神様がそう願ってらっしゃるかどうか神の前で確認していきなさい、というそのアドバイスに従って今日まで約50年間一度だけ大きな過ちを犯した以外は間違いなく歩んできました。その度ごと7回ほど私は聖書と賛美歌を持って山にこもり、修道院にこもり、祈祷院に行き、長い時は3週間断食して神様の言葉を導きを待った。それで今日まで歩んでくることはできた。だから私たちにとって自分の行くべき道が正しい道かどうか、聖書の御言葉の光というものがいかに大切かということです。それを私たちは光を持って自分の道筋を確認することができるということです。3つ目の光、光は皆さん何をもたらします？光が多くなれば多くなるほど周りの人の顔が見えて、生活の様子が見えて、人生が豊かになるでしょ。多分ここにいる誰もが終戦当時のことを体験してないと思うんですが、昔は明かりを夜灯すことが禁じられてた時代があって、暗い寂しい辛い時期でした。 しかし戦争が終わった時に、たとえそれが敗戦という結果であっても、人々の心の中に喜びを持たされた。なぜか、ああこれでもう安心して夜電気がつけられる、明かりの下で生活ができるということ。明かりは私たちの人生を豊かにし、喜びをもたらすということです。今もう世界中どこ行っても明かりのない世界はないと思いますが、依然としてモンゴルの遊牧民の間とか、中国の山奥とか、アフリカの奥地では光のない世界がありますね。でも時々私たちはテレビの BS のいろいろなニュースで見るでしょ。今はソーラーパネルというのができた、だからそれを持って屋根の上あるいは高いところに設置すれば、そこで明かりを得ることができる。モンゴルの遊牧民のニュースが出ました。あのゲルの中で、今まではもう日が暗くなったらろうそくだけの光でしたけども、そこにソーラーパネルがつけられて電気が中についた時、子どもたちは電気がつくとみんなどういう反応します？みんな手叩く。なんか知らないけど嬉しいと手叩くでしょ。手叩いて喜んで、明かりは私たちに喜びをもたらすということです。私たちの人生の中で大切なのは明かりということ。今世界は必要以上に明るくなっている。クリスマスツリーも、あるいは街のデコレーションも、光でギンギンギラギラに満ちてるでしょ。そういった光の豊かさにある意味において反比例するようにして、私たちの生活は苦しくなっている、過ごしにくくなっている、ギシギシしているのではないですか。聖書の言っている明かりというのは、周りが明るくなるというだけでなく、私たちの心が明るくなるということです。先ほどのろうそくの点火の中に最後につけられたのは愛の光だとおっしゃった。光は私たちの間の愛を表すということです。子どもたちにとって部屋に電気がついて明るくなることは喜ばしいことだけども、もっと子どもたちにとって嬉しいことは何ですか。あるいは他の言い方をすれば、子どもたちにとって最も悲惨な暗い家庭というのはどういう家庭ですか。それは両親の間に光がないということでしょ。家族の間に愛の光が輝いていないということ。会社の中に、社会の中に、国の中に光が輝いていないということは、たとえどんなに周りが明るくて、どんなに素晴らしいクリスマスツリーのデコレーションをして、その周りにたくさんのプレゼントがあるにしても、それをもたらすもともとの人間の間に光がなければ、それは本当のプレゼントにならないわけです。一冊の本を思い出してください。2ヶ月ほど前に私は皆さんに一冊の本を紹介しました。何でしたっけ。幸福度ランキング上位13カ国を旅して分かったことという長い本のタイトルです。ドイツ人の女性ジャーナリストが、 ODA が毎年発表する世界幸福度ランキングの上位13カ国を訪問して、一体何が人々を本当に幸福にするのだろうかということを調べてきた、これがレポートです。第1位はどこでした？杉村さん、そうそうそう、アイスランド、ノルウェー、 コスタリカ。驚くべきことは、この上位13カ国の中に、いわゆる先進国と言われる、経済大国と言われる国は、1カ国だけしか含まれてないんです。アメリカがトップ入ってない。中国が2位入ってない。日本は3位入ってない。ドイツが4位入っていない。イギリスが5位入っていないんですよ。経済大国でお金がたっぷりあって、でっかいクリスマスツリーやたくさんのプレゼントや美味しい食べ物ができる、食べられる国々が13カ国の中に1カ国しか入ってない。どこだと思います？先生、どこから？国は？あ、いや、あの、国籍のあるとこは？アメリカ。はい、ごめんなさいね、入ってなかった。唯一入ってる国はカナダです。カナダは世界いわゆる経済大国の10位で、やっと7位に入ってるんです。これは何を示すかというと、決して物を持ってる物の豊かさ、量、財布の中のお金の量、厚さ、あるいは住んでる家の大きさ、運転している車の大きさが幸せの基本にはならないということですよ。ある程度加味はできるでしょうけども、もちろん聖書の中でイエス様があなた方が生活するのにいろいろなものは必要であることは十分分かっているとおっしゃってる。だからお金を否定するわけではない。しかしお金が幸福の土台だとは聖書は言っていないことだ。世界13カ国を旅した彼女のレポートの結果も、幸せな国の人たちはお金が大事だとは考えていないんだと。じゃあ何が第一だと言ってますか。人間関係です。夫婦の間、親子の間、家族の間、友人関係、教会員、会社の同僚、その人間関係が豊かなところが幸福度ランキング上位。それともう一つ、個人個人が自由を得られているというところです。イエス様がおっしゃった言葉に、私はあなた方に自由を得させるためにこの世に来たんだ。この二つが私たちを豊かにする。光があって、物が見えて、暗闇が見えて、私たちは恐怖から自由になる。心の中に明かりが灯っていて、温かくされて、私たちお互いの顔を見つめ合って、お互いを受け入れ合い、愛し合い、大切に思う心が光とともに作られていくということです。それを示すためにイエス様が約2000年前にイスラエルのベツレヘムでお生まれになった。それを私たちに気づかせるために、わざわざ十字架の上で私たちの罪を負って死んでくださったというのが、私たちの知っているクリスマスの物語の原点です。このイエス様がおっしゃった、このように明かりを照らして、これを隠すためにわざわざテーブルの下に置く人はいないだろうとおっしゃった。光は高くテーブルの上に掲げられて、人々がそれを見ることができ、恩恵を受けるために光はあるのではないか。だったらあなた方も私の光を持って、 地下に入ってないで上に出なさいです隠してないで、この光を人々の目印としなさい。それが私たちクリスチャン全員に与えられたミッションです。それを確認するこのクリスマスの夕べとしたいと思います。お祈りいたします。恵み深い主よ、私たちに絶えず実践的な歴史を通して、現実世界を通して、現実世界の人間社会の矛盾を通して、正しい人間の在り方、神と人間の関係の在り方をお教えくださり、心から感謝をいたします。この日は主がお生まれになってくださった誕生をお祝いする喜ばしい日です。どうかこの意味が正しく多くの方々に理解され、人々がそれを受け入れて、少しでもこの世が明るくなるように私たちをお持ちください。尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。電気つけてください。